もう一つね、ちょっとまあ小ぶりな階段があるんですけれども、広東風バッカス像くんから
ありがとうございます、
はい、送ってもらいました。お疲れ様です。足が筋肉痛の広東風バッカス像です。
いる。
子供の頃、僕が母から聞いた話の報告です。母の知人がとあるファミレスでパートとして働き始めました。ホール内でたびたび店の制服を着た見知らぬ女性を見かけるようになります。気になって店長に聞くと、あの子まだ働いてるんだよねと言われたそうです。その少し前、そのファミレスで事件がありました。拳銃を持った犯人がアルバイト店員を射殺し、現金を奪って逃走したというものです。この階段、地元では有名な都市伝説なのかなくらいに、多分ここで広東風バッカス像に視点が映ってんだ、に思っていたのですが、今改めてネットで調べても、事件そのものについてのわずかな情報以外には、まつわる階段や都市伝説めいた話は出てきません。それでも当時、複数の地元民から聞いた記憶があるので、ネット普及以前の小規模で一過性の噂話として、自然消滅してしまったのかもしれません。それとも僕が複数の地元民から聞いたという認識自体間違ってるんでしょうかみたいな、うだうだ悩んでんだけど、ここいらないね。本当こうね、なんかアイデンティティが揺らいでいるリスナーばっかりだからね。まあ、こういうふうにね、本当の事件現場から生まれる怪談というものにもある一定の共通性や方向があったりするのでしょうかと、まあ、質問の意味はよくわかんない。ネット普及以前と以降で噂としてその持続力はやはり変わってくるんでしょうか。まあ、それは変わるでしょうね。ネット、普及した後はやっぱりサイクルは早くなりますよね。まあ、ちなみに建物は現在も別のレストランとして存在してますし、僕も何度も利用してますが、異様な雰囲気はありませんし、変な噂もありません。で、大島テレビでも取り上げられていると。リンクが貼ってあったり、そのスレッド。でも、事件については、触れられている。2チャンネルとかでも。
はい。
口にガムテ貼ろうとして間違って浮いちゃったんだよね。亡くなったのは青丹の学生さんだった。大山短期大学、犯人はしばらくして排気ガス自殺しているのが見つかった。今から15年くらい前でしょうか。まあ、この地名丸々これは書いてるけど読まないね、といえば、まあ、このファミレス名の丸々店、で強盗が店員を自殺した事件があったね。すぐ近所に住んだから怖かったなみたいな、
はあ、
のが書いてある、兄ちゃんの街すれに書いてあったりね、して、まあよくある、じゃあよくある、まあそれだけにリアルっちゃリアルな怪談、噂ですよね、お母さんの友達が体験した話、店員さんがいるっていう、まあっていうのはまずあります。で、ちょっと悪いんだけど、話はずれるんですけど、まあ僕って階段の現場を調べるの好きじゃないですか。でちゃんとその
行ってね、
行ってはいないんだけどね、まあファミレスの名前も、何々店かも判明してるんで、メールで、まあとりあえず Google ストリートビューとかで見るじゃないですか。こっからまた別のあるあるなんですけど、そういう階段の現場のストリートビューって変になったりしてることが多いんですよ。
変ってどういうこと？
ものすごく変じゃないよ。だけど、例えば、まあ、とあるさくら金蔵さんの階段の現場がここじゃないかっていう情報があったんで、まあ、それは、まあ、東京の23区内なんで、自分でも行ったし、あとストリートビューでも見てみたんですけど、例えばそれは、まあ、あるマンションなんだけど、まあ、こっちがそういう色眼鏡で見てるからっていうのもあるんだけど、ちょっと変なのは、マンションの下のところ、何もないところに、おばあさんかおばさん、まあ、というか結構高齢の女性、顔はモザイクかかってるからね。
かかりますよね、よくね。
よくてか。
よく人が映ってるんだよね。
まあ、なるべく全部はかかるようになってるよね。で、正確な年代はわかんないけど、多分、まあ、50、60、下手したら70ぐらいの女の人が何もないところにしゃがんで体育座り、腰をお尻を浮かした体育座りで 何かをじーっと見てる。でも何もないよね。
キモ。
だから映ってんの。まあ気持ち悪いっちゃ気持ち悪いけど、うん、ただまあ。
まあ奇妙だよね。
うん。心霊現象とまではいかないじゃん。
うんうんうん、
っていうのがあったり、
うん、
で、ここも私見てみたんですよ、ストリートビューで。
はい。
そうすると、変なストリートビューが撮れてるんですよね。これ、まあこの3名ですね。名前言わないでよ。うんうん、があって、で、その入り口のところに、こういう、あの、女の人が3人いて、で、その、4人なのか3人なのかよくわかんないんだけど、
あ、これゾッとした今。
真ん中の、おばあさんかな、
うん、
おばあさんの50、60ぐらいかな、60ぐらいかな、の女の人が、まあ普段着っぽい格好でいるんだけど、シャムソーセージみたいにね、
うん、
まあそれこそ両面スクナみたいな、太郎丸、二郎丸みたいな、
うん、
これ本当にこのシャムソーセージのおばあさんがいるのか、それとも Google ストリートビューのカメラの具合で、
うん、
あのなんていうの、体一人の人の体がシャッタースピードとかの違いでポンポンって二つなってつながってるように見えてるのか、
あの多分360度カメラで撮ってるじゃん、
はい、
だからその関係でのバグだとは思うけど、
うんうん、
まあそこでっていうのを、
そうそう、
込みで見ると気持ち悪いよね。
これ自体は特にすごく不思議な現象ではないんだけど、
うんうんうんう
ん、なんか、まあ、階段の噂のある場所、うん、心霊スポットでは逆にあんまりないんだけど、
うん、
階段の噂のある現場の場所のストリートビュー俺よく見るんだけど、うんうん、なんかこういうバグが多いっていうあるあるがあるんですよ。
あ、これは怖いわ今本当、
うん、
鳥肌立った。うん、
ちょっと現代的な回覧、
ね、
あるある現象ですよね、
うんうんうん、はあ、他になんか
逆にこのことを言いたくて、
うん、
関東風爆発像のメールを紹介したんで、で、
うん、
あのティライミは私の、これ私の功績なんでね、
うん、はいはい、
このあるあるを見つけたのは、うんうん、一切それ考慮しないでつけてほしいんですけど、この小ぶりな階段に対してポイントをつけてほしいんですけど、なんティライミですか。
ミティライミです。
あ、そうですか。
はい。
さすがに、キサンジよりは上。
はい。
あ、PS あります。
うん。
PS。今西さん、怒ってますか？今まで散々、今西さんのパクリ球団運動を一人で展開してきましたが、先日ついに、これなんだろう、ツイッターかな、
うん、
うん。ツイッターだと思うんだけど、何も書いてないんだけどね。ツイッターで、気の知れた吉田会長以外のナメクジが今井さんをディスるのは不快。こいつは一体何がしたいの？という明らかに僕のメールに対するアンサーツイートであろうつぶやきを発見してしまいました。僕は、この僕は怖くないよ。愛しています。その愛するラジオ番組を少しでも盛り上げ刺激的なものにできたら、そういう思いを込めてあのようなメールを送っていました。正直僕もヒヤヒヤします。会長が僕の球団メールを感情いっぱいに読むたびに、今井さんの明らかに笑っていない本気のため息が聞こえて心臓がひっくり返るような感覚が襲うのです。怒っていますか今井さん。このままでは萎縮して何も送ることができません。送ってるじゃん、小ぶりな階段も。どうかお答えください。怒っているのであれば、そう言ってください。そうでなければ、三十ティライミ、かっこ三ナオトインティライミ、ください。終わり。まあ、今井さんは、本気で怒ってるよね。うん、でも、それが割とビビるところで、ラジオのね、リスナーからのお便り、
うんうん
っていうフィルターとか一切設定とか一切抜きにして本気で悪口を言われた人としてストレートに怒ってるところはありますよ。いやそんなことないって本人は言うだろうけど、でも本当にそういうところはこっちも横にいてビビるぐらいありますよ。
あ、まあでも今西さんはそこのとこも含めて、
まあ、まあ個性っちゃ個性ですけど、
あのねえ、
うん、
いい人じゃないですか。
はい。
はい。まあじゃあ、結果は、 ニティライミです。
まあ、結果はどちらにしろニティライミ、うん。まあ、それはそれとして気持ち悪いでしょ、
はい、
この
はい、
ストリートビュー現象。
いや、あれはね、ほんとゾッとした。
うん
うんうん、
だまあさすがにこの固有名詞を言うわけにはいかないけど、うん、関東風バッカス像君は分かるよね、だから、
うん、そうだよね、
ぜひストリートビューを見てみてください、はいはい、またお便りの回談ありますね、
うん、
ごめんなさい、今にさんの回に回しそうでしたんだけど、なかなかね取れなくて
仕事が忙しい、
平日の昼間に抜け出せないみたいですね忙しくて、そんな忙しい会社ってあるんですか、スカッさん普通に11時半にうちに来てますもんね、
しかもそのね11時半に来る前にヨドバシカメラとか寄ってブラブラしてから来てますから、
ね、まあまあそれが普通の生活ですよね日本人はちょっとね時間泥棒さんに ね時間を盗まれちゃって
、はい、
マイペンライの精神で行きたいですよね、
そうですそうです、うん、本当に
まあ大丈夫じゃないのはどっちなのかなって話ですけど
本当ですね、
老後の資金2000万円貯められるのかって話ですけどお魚さん、金沢の女性の方ですね、はい、うん、まあ、この前の東西国自慢では楽しい時間を過ごせてありがとうございました、現在特に会談を募集されているとのことなので小粒のよくわからない話ですが投稿します。これは去年の冬青春18切符で訪れた三重県のゲストハウスで宿泊者の方から聞いた話です、まあ、その方 A さんとしておきましょうかね、20代後半くらいの男性が福岡県出身だそうで、 A さんの祖母の家でのこととして話してました。その おばあさんの家では昔養蚕蚕ですね、
うん、
養蚕を家業としていたそうです。一般的に蚕は農家の貴重な収入として特に大切にされていたという話はよく聞きますが、その家では蚕の供養をするために絹を使って文字通りの人の形をした可愛らしい人形を作っていたそうです。その絹で作られた人形は何体かあったそうで、晴れた日には揃って縁側で日向ぼっこをさせるなど、本当の子供のように大事にされていたようです。しかしやはり絹という高価な素材で作られていたこともあり、目をつけたどっかの人が盗んでいったのでしょうか。何体かあったその人形は一体また一体とどっか行ってしまい、ある人と最後の一体だけになりました。その最後の一体を盗まれたらたまらないということで、その家では人形を外に出すこともなくなり、部屋の中にあるタンスの上にガラスケースに入れた状態で飾るようになったとのことです。その人形は普通に前を向いた状態で飾ってありました。ただケースの中に入れた人形は誰も触っていないはずなのに、日に日に向きがずれていき、いつの間にか最初の状態とは真逆、顔を隠すように壁を向いた状態になったそうです。人形は A さん子供の頃からずっとそのままタンスの上にあるそうなので、親戚からこれまでの話を聞いたということです。まあ、その一連の長いスパンの話をということだね、うん、そして人形の話をするときには決まって、俺はあの人形の、これおじさんとかかな、うん、俺はあの人形の顔をこっそり見たことあるが、ものすごい形相だったと脅かされたということです。まあ、結局 A さん自身はその人形の顔は未だに見たことはないということでした。まあ、以上です。その後ネットで調べても蚕を供養する石碑などは出てくるものの、まあ、それはよくありますよね、
うん
うん、その家独自の風習だったのか、人形については画像や金の人形とか画像や情報が、まあ、ネットでも見つからず、いまいちイメージできないところが不気味で、また興味深くもある気がします。まあ、具体的にすごく怖いことが起こった話ではないって申し訳ありませんが、何かの参考にしてください。他にも雷に打たれた祖母やバーのマスターから聞いた話などもう少しありますので、時間があるときにお便りします。
雷に打たれたおばあちゃんの話ですね。
それはあの一刻も早く送ってほしいですね、うん、バーのマスターの話はそれだけじゃ何なのか、
うん、伝わりづらいけどね、
伝わりづらいから面白いか面白くないか分かんないんだけど、うんうん、雷に打たれたおばあちゃんの話はとりあえず聞きたいですね。
はい、以上ですか。
そうですね。で、あとこのお魚さんは前にほら金沢のとある大学で地下トンネルがあるっていうのを送ってくれたやつで、まあそれの情報を、まあどの大学かとか、まあちょっと今工事中だとか、まあ具体的な情報を送ってきてくれてるんですが、ちょっとそれはラジオで読むとあれなんで読みません。
これさ、おしら様と違うの？
違うよ。おしら様は桑の木だもん。
ああ、そっかそっかそっか。まあでも蚕のなんかこういうのってなんかありそうだよね。
ありそうだけど、でもネットで調べたらそういう、まあわざわざ絹糸をね、うん、お金になるものを使って作るっていうのは余裕がないとね、
うん、
できないでしょうから。
でもよくそのさ、人形が動く系の話ってあるけどさ、うん、なんか怖いね、この話もね、
うん、まあ、うん、実話描いたならではのリアルな、
うん、
絹の人形で顔も描いたってことだよね、
うん。でこれ盗んだ人がその後どうなってるかも、
ああ確かに、
うん、
うん、
ね、この話だけだと分かんないけど、
うんうん、
なんか あったのかなって想像もさせるしさ、
うんうん
うん、面白い。4ティラミです。
はい
はい、
ありがとうございます。お魚さんは多少溜まってますよね。
そうですね、
はい、
うん。
あとね、ちょっとじゃあまたこれもミニ階段なんですけど、
はい、
ネクネクさん、女性の方ですね、うん、小さなお話お便りいたします。
あら、昼のラジオっぽいな。
おそらく小人の仕業と思っている話です。数年前、夫の転勤で静岡市にいた時のこと、久しぶりに東京の友人に会うことになり、すごく楽しみで夜、翌日着る洋服などを夜に準備してワクワクしておりました。翌朝、今日は絶対この靴下を履くと用意していた靴下がどこにも見当たりません。あちこち慌てて探し回りましたが、一向に見当たらないので仕方なく別の靴下を履き、げんなりと新幹線に乗ったのでした。その後もどっかに紛れているわけでもなく、あの新品の靴下は行方不明のままでした。1ヶ月ほど経ったある日、ずっとタンス部屋のカーテンレールに何となくかけてあるウィンドブレーカーに目が止まりました。濡れた時にそのまま なんとなくずっと干しっぱなしだったのです。かっこだらしなさすぎですね。あ、忘れてたと手に取って袖口を見ると、片方の袖口が内側に逆に入り込んでいます。袖を直すと、その中になんと、あのどこを探しても見つからなかった靴下が入ってるではありませんか。東京に行く前から干しっぱなしの上着の袖口の下側から無理やり押し込んだような感じです。夫婦と猫の3人暮らしですので、こんなくだらないいたずら誰もやりません。しかも新品だったのにぐしゃっと握りつぶしたような形で丸まっているのが不気味でした。こびとめと思った出来事でした。今後ともラジオ楽しみにしております。冬の空気に変わったようですので、どうぞご自愛くださいませ。また小さなお話お便りしたいと思います。
大沢優里のラジオみたいな。
大沢優里のラジオってこういう
なんか
こういう話あるの。
小さなお話です、ね、でこれはさ、
はい、
小人の仕業の方がいいよな。
生き霊でしょ。旦那さんが不倫しててその不倫相手の女が生き霊となって、そういうふうにあの奥さんの、
うん、
ネクネクさんのおしゃれを妨害したんでしょ、まあ、もしくは生き霊じゃなくて本人が来てるのかもね。
いや、僕はそう人が実際に入り込んでる、
うん、
なんかその可能性の方があるかなって思って、怖いなって思ったんだけど、
どんどん大沢優里のラジオっぽくなってきたね。小さなお便りからえげつない話に
ね、なんか嫌ですね。
小人の仕業だと思っておきなさい。
そう。サンティラインです
。はい、ありがとうございます、
うん、小さなお話お待ちしてます、
はい、小さなお便りね、
はい、
うん、ありますか小さなお話。菅
田さんは、あのさ、僕ね、ちょっとまあ、タイの話なんだけどさ、
はい、
僕たち、まあ、嫁さんと一緒に行くんだけどね、
うん、
まあ、バンコクよりも結構最初パタヤに行くんですよ、
うん、
でパタヤってさ、考えてみればあんまカップルいないよね。
まあ、変態のロシア人とかドイツ人がいるイメージですよね、
うん、そうで、なんかさ、僕たちの場合はまああえてそういうところが気に入っていってるわけなんですけれども、うん、結構ね、よくそのなんか間違ってこのリゾートだと思って来ちゃったんだね、この情弱なジャップはみたいな顔されることもたまにあるんですよ、
うん
うん、でね、そうなんだけど、まあ、前々回ぐらいの時にタクシー頼んだおじさんがいて、
うん、
でその人がね、なんかちょっと いい感じのいい人だったんで、
うん、
まあ、今回も探そうかなと思ったらいたんですよ、同じ場所に。
はあはあ、
同じ場所に座っていたんですよ、
はあはあ、
そしたら向こうも僕たちのことやっぱ覚えてたらしくて、
うん、
お前ら何騙されてきてたんじゃないの、前回もう二度と来ないんじゃなかったみたいな、
うん、
リゾートだと思ってきたら、うん、そうこんなところで騙されてたでしょ、
もう二度と戻ってくるんじゃないぞって言ったのに、
そう
お前ら、
あの、ね、文字通り椅子に座ってたんだけど、うん、外の椅子にね、うん、文字通り転げ落ちた僕たち見て、
新婚さんいらっしゃいの三子みたいな、
うん、そうそうそんな感じで、
で山瀬まみがそれを椅子を直すんだよね無の表情で、あれ以上無の表情って何だあの山瀬まみが本当に無表情で仏教における空ってあれだなっていう表情で
そう、うん、
あの直していくよね、
うん、そんなまさにその感じで、ね、
須田さんの奥さんも無表情で
その椅子を、いや僕たちはあまたいたみたいな感じで、うんうん、あの今回もあれあの頼もうみたいな感じでつかつか行くんだけど、うんうん、ちょっとね引いてるのよその、
うん、あこいつら本気でパタヤ来てるのかということは、
うん、ポンさんっていう人なんだけど、
はい、ということは普通の日本人じゃなくて、
うん、
ちょっと嫌な、やべえ、
だからそうなんかドラッグとかすげえやってるとか、うんうんうん、そういう系で、
うんうん、
ちょっと今回どこ行くんですかみたいな感じで
敬語になっていつの間にか、
うん、でポケトークですよで僕たちは地獄寺に行ったんですよね
ああ、
はい、そんなとこに行く、
うん、
なんか僕たちがさ、うん、若干怖がってる感すごいあって、
はいはい、
うん、だからなんかねやっぱね気持ち悪がられてるなっていうのはすごい感じましたよねっていう小さな
ああお便りね
お話です、はい、はい、
分かりました、じゃあもうなし崩し的にアフタートークいきますよ
はい
大丈夫ですか、あ告知しとかないと、
はい、
ラジオが終わる前に、
うん、ありますか、なんか
あります、なんか
僕
12月14日のそのキリスト教の牧師さんとのイベントが、若干牧師ロックスの関野さんとのイベントが、これは難しいんですよね、告知してポンポンポンポンって来ちゃうと、うん、
まあ
入れなくなる可能性もあるんだけど、
そんなに死ぬほど入る箱ではない
ってことでしょ、ただまあまだ余ってるので、ちょうどよく満杯にしたいんですよね、
ああなるほど、
その調整は結構難しいですよね、うん、一応まだ余ってると思います、うん、多分
じゃあ一応日付もう一回12月14日
の昼2時から大久保の光の馬というところで、
はい、
あのどうせ当日券で入れるだろうと思って来ると入れない可能性あるので、
うんうんうんうん、
別に来てもいいんですけど、うん、入れないよって追い返されて、はい、しまうことも分かってくださいね、
うんうん、
だったら予約しておいてくださいね、
う
ん、
そうですね、じゃあそれが一つ、
はいはい、
はい、あとは、
まあ、会談は募集中ですよね、うん、
はい、
まだまだたくさん書かなきゃいけないので、
うん、何か怖い会談があれば、
怖くなくてもいいです、
はい、
はい、菅田さんないんですか、
僕ですか、
はい、会談
あ会談ね、
はい、
あっとね、うん、ない、
あそう
今のところ、
はい、
うん、
告知は、
告知はねないですね別に、
へえ
うん、まあ、うん、VR の話もしたもんね、前回ね、
ビ
ンドコメガネっ子 VR も好評ですし、
はい、
うん、ないです、別に。
イベントも、まあ、イベントもあるけど、まあ、12月13日ですね、だから14日の前の前日になっちゃうんだけど、はい、怪談社のシャナさんとひとこわ晩餐会がありますね。はい、
ひとこわなんだ。
それも2回やってる、うん、今回3回目なんだけど、うん、結構チケットも売り切れちゃうんで、お早めに来たい方はお早めに予約した方がいいかな、
はい、
ぐらいか、だから噂の怪談発売中、日めくり怪談も発売中、はい、
すごいですね、
ぐらいか、
うん、
あでもあとカタルシスか、怪談カタルシスが11月20日何日かにあるけど、
台風の時のやつ、
そうそう、うん、延期になった29日にあるか、はい、でもそれはどうなってんだろうな、チケット的にはちょっと私が管理してるわけじゃないか、はい、わかんないんで、
じゃあそれもツイッターなどで、
はい、
チェックしていただければと、
はい、という感じで、
うん、
このラジオ自体は、
はい、
終わり、
終わり、
アフタートーク行く
今回全部アフタートーク
なんだよ、そうなんですよ 何か用意したわけじゃないからね。
そう。
思い出しながら喋ってるので、うん、まあでもそういうこと言っちゃうと、ほら、お便りの人に失礼でしょ、
うんうん、ね、そうだね、うん。はい。
で、こっからはもう、
適当な。
適当なトークで何にも考えずに喋るので、
はい、
ラジオの電源は切ってください。うん、なんかあります？そもそもだから、ただ話せるかどうかすらも分からずに話すっていう。
まあでもさ、やっぱさ、
うん、
なんか、暗くなったね、日本はね。
アフタートークでいきなりそれなんですね。
なんかさ、
暗くなりましたか。
うん。夜とか真っ暗じゃない？
あ、精神的な話じゃなくて。
精神的な話じゃなくて、見た目的にね。
え、そう？
うん。
全然、
まあ、うちの近所、変態森生町だけ？真っ暗なんだけど、夜。
まあ、こっちはね、あの、歌舞伎町の裏手ですから、
うん、あ、そうかそうかそうか、
日本でもね、
うん、
屈指の明るいところだと思うんだけど、
うん、
夜、
うん。
そっちはだから中央林間とかの方と
か。そう。真っ暗ですよ。
なんで？
わかんない。
ツイッターですら書けないような、ツイッターですら、え、落ちはって言われるようなことを。
ちょっと疲れてるん
ですね。あ、そうですか。
うん、あの、帰りの飛行機で、
はい、
あれ見ました。白石監督のカルトを見ました。
あ、カルトね。地獄少女じゃなくて。
地獄少女はまだ見ないんですけど。はい、
カルトだってもうとっくの昔にやってる。もう
まだ見てなかったんで、カルトだけ見てなかったの、
は
あ
はい。
うん、まあ面白かったです。地獄少女もね、楽しみですね。
はい、
あれ僕出てるんですよ。
ああ、それ。
あの、エキストラでね。
だいぶ昔にその話しましたもんね。そういえばね。
そう、だからちょっと楽しみなんで、見に行こうかなと思ってますけど。
はい、あとはね、アンガス牛が最近安くなってますね。
あ、そうですか。あの、牛丼とか全部そうでしょ？
アンガス牛甘いんですよ。
あ
れは、あの、オーストラリアのグラスフェッドの牛とかは、はい、多分美味しいんでしょうけどね、ちゃんと作れば。
うんうん、
牧草でやってるから、
うん、
多少硬みがあって、
はい、
まあ、甘みも少ないっていうか、うんうん、肉肉しい感じじゃん、今流行りの言葉で言えばね、
うん、熟成肉とかに使うよね、うん、
アンガス牛はアメリカの穀物で育てるやつだよね。だから適当に作るときは失敗しないね、うん、アンガス牛の方が、
うん、何の話これ。
あの、適当に焼いても、うん、ほら、うん、多分グラスフェッドの牛とかはちょっと適当にやっちゃうと失敗するときなんだけど、
うんう
ん、アンガス牛は適当にやっても、まあそこそこ柔らかいし、そこそこ甘い。
安くなってます？それは。
安くなってますね。で、TPP のあれがなったらガクンと安くなるでしょ？多分。
うん、あ、そうだよね。
でも、なんかもうその前の段階から安くなってますね。
あんまり食わないな。
はあ、
牛丼がそうでしょ？アンガス牛でしょ？
でしょうね。
うん。
うん、まあ牛丼とかに適してる。
はい。
だから、まあ言ってはまず、そんなに高級な美味しさじゃないよ、
うん、
安っぽい美味しさじゃ安っぽい美味しさですよ、
うんうんうん、
ただまあ適当に作る分には、うん、まあ、
あ、そうか、会長料理するんでしたっけ、自分で。
いや、まあ料理するとか言ったら本当に料理してる人たちからは、
はいはい、
あの、そんなんじゃしてるうちに入んないって言われちゃいますけど、
なでしこ寿司みたいにね、
はい、
うん、
まあ、1日2回毎日365日やってますけど、
うん、あ、そうなんだ、
はい、
うん、
この話も何回もしてますけどね、
うん、すごいですね、うん。
逆にしてないんですか？
え、僕、
うん、
僕してないですね。それこそ
外食ってこと？
外食が多いかな。まあ、あと嫁さんが作ってくれたりとか、
はい、
うん、たまに、あの、付き合い始めの頃とかは、うん、なんか男も料理できるんだぜみたいな感じで、
はい、
その
スパゲッティとか、
それこそ牛丼とか吉野家のを再現したレシピがあるんですよ。
はいはい、
なんかそれとかで作ってあげたりとかしましたけど、うん、
アンガス牛を買って、
そうそうそうそうそう、まあそういうぐらいかな、うん、全然自分ではしないですね、うん、
TPP どうなるんでしょうね。
どうなるんですかね、うんうん、
チーズはね安くなってほしいですけどね、さすがにもう日本食は、うん、日本は食が美味しい美味しいって言うけど、うん、チーズのレベルは低いですよね。
あー、どういうの好きですか、チーズ。
いや、別にナチュラルチーズ。
本当昼のラジオ
で。ナチュラルチーズがいいですね、やっぱり。プロセスチーズもいいですけど。
あのね、僕チーズはね、
はい、
あのちょっと前に結構ハマってたんですよ。
ほう。
で結構本当に本場の癖の強いやつあるじゃない、
うん、
あのね、神楽坂、僕実家が神楽坂の方なんだけど、はい、神楽坂にチーズ専門店があるのね。でそこで結構お値段的にもいいチーズとかをたまに買ってね、
うん、
食べてましたけど、あのシェーブルとかね、
はい、
うん、あの灰が入ってるやつ、
はいはいはい、
うん、とかよく買って食ってましたけど。
シャレじゃないですよ、
うん、
はいはいって
、うん、アッシュね、アッシュの、うん、をまぶしてあるやつね、うん、で あれはヤギのお乳だったかな、
うん、
それのチーズなんだけど、それとかよく買って食べてましたけど、うん、まあ、要はそれを買って食べてる意識の高い俺が好きなだけで、
うん、
別にシェーブルのチーズがそんな美味しくないですね。
美味しくなくはないと思うけどね。
やっぱし普通 あの日本人の口に合ったさ、
うん、
やつの方が美味しかったりはします
、ね。カマンベールとかってこと？
そういうのとかさ、うんうん。ただそこの神楽坂の専門店で売ってるので、
うん、
あのサーモンが入ってるやつがあるんですよ。
はあ、
はあ、
はあ。
それはね、とても美味しかった。
そう、サーモンが美味しかったんでしょ。
いやいや、サーモンをまぶして、まぶしてっていうかね、うん、あるんです。
それはもう惣菜だよね、だって。
あ、違う違う、あの違う、中に練り込んであるんですよ。
うんだけど、
うん、
サーモン、
サーモンのチップみたいな感じ
で
ね。
で、熟成に何か変わってくるの？
え、熟成しているんです、それが。
発酵に何か変わるの？
あんま変わんないかな。
ちょ、その発酵の菌類とかの、
うん、
あの仕組みが変わらない限りは、ただ、
うん、
混ぜ込んだ惣菜的なことに過ぎないと思うんだけど、うん、
だけどそれが僕は一番好き
でした、ね、納得いきません。あとは、
まあ、チーズはそんなもんかな、はい、うん、
あとは、いや、話話題は
なんかあります？
いや、
あ、なんかそのさ、ディスストランディング、
はいはいはい、
まあ、あのね、ゲームの話なんですけれども、はい、小島秀夫監督が、
はいはいはい、あ、だからマッツ・ミケルセンってんだね。
なんで？
小島秀夫ってだってマッツ・ミケルセンのこと大好きじゃん。
っていうか、まあ、どっちが先かって話か。
あ、そう
なん、うん。そう、だからその、小島秀夫が、
はい、
コナミを辞めて、
はい、
辞めてっていうか辞めさせられてなのかな。
うん、
で、初めて作った、
はいはいはい、
新作が11月に出たんですけども、
はい、
まあね、ちょっとよくわかんないんですよね。
さっき褒めてなかったっけ？
いや、褒めてはないよ、正直。
あ、そう。
うん、あのね、まあ多分、コナミと嫌なことあったりしたんだろうね。うん、それ、あの、ほら、メタルギアとかのさ、
はいはい、
権利はまだ多分向こうにあるから、
はい、
うん。で、メタルギアで、あの、スネークの声出してた、大塚明夫がまた今回も出てくるんだけど、
はいはい、
なんかね、もう出だしのセリフとか全部メタっぽいのよ。
うん。
なんか
メタっぽいで、メタルギアっぽいってこと？
え、違う違う、あの、うん、メタ視点。
はあ。
なんかこんな形でまた会うとはなみたいな感じ出てきたりとか、
はいはい、
そんな感じだったりとかね。なんかね、恨み節みたいのがそこかしこに結構入ってきてるんですよ。うん、
うん。コナミへの。
そう。なんかまあ過去にいろいろあったけどな。
うんうん、
そんなのとか、
うちわ感っていうか楽屋落ち感が、
でそれは、うん、まあ楽屋落ちまでいかないけど、うん、まあちょっとそこが匂うなっていうのと、うん、まあ、何よりね、あんまし面白くない。
まあ根本的に思ったな。
今のところね、
はいはい、
うん、なんか思わせぶりなことはいろいろ言ったりとか、うん、断片的に映像が出てきて、
うん、
まあ多分全部やると分かるんだろうなみたいなのはすごいあるんですよ、
うん、
マッツも毎回出てくるんだけど、
はい、
ちょっと回想シーンみたいなので一瞬出てきたりするんだけど、うん、なんか思わせぶりなだけでさ、
うん
うん、でやってること、ゲームとしてやってることは A 地点から B 地点に配送してくださいっていうだけなのね。
よく揶揄される言葉でお使いゲームって言いますけど、
お使いゲームをあえてしてるんです、
はいはい、
多分小島秀夫さんとしてはそれをあえてやってるんやって言ってると思うけど、うんうん、それがゲームや、
クロート、クロート感どやみたいな。
うん、でオープンワールドの中でひたすら A から B に運ぶ、
はい、
で B から C に運ぶっていうのだけなんだけど、うん、なんかそのオープンワールドが全部荒野なんですよ、
はいはい、
もう岩山とかだけなの、
うん、
つまんない。
まあよく地方の人が東京の人は よく歩いてびっくりするって言いますけど、うん、それなんでかっていうと東京歩いてて楽しいから歩くっていうところがね、
そうですよね、
地方の何にもない国道を同じ2キロ歩くかっていうと、うん、東京の人も歩かない、
うん、でそのさらに荷物の重さとかがあるから、うん、重いのを運びすぎるとダッシュしててもこけたりするの、
はい、
でこけたら運んでた荷物が全部バラバラに散らばってしかも最悪の場合近くに流れてる川で流されちゃったりするの、
はい、現実の嫌なことはリアルに
だからこんなのゲームでしたいって、
うん、そういうのから逃避するためにゲームをするんじゃないのっていう、うん、
まあ多分ただその小島秀夫さんは頭のいい方なんで、
はいはい、
それすらも織り込み済みで作ってると思うのね、
はい、
それそういう思いをしてビーチ店にたどり着いた時の感動、
うん、
これがゲームの快感やでみたいな。
小島秀夫さんそんな大阪の人ですか？
あ、関西の人ですから、
はいはい、
うん、だからそうなんだと思うんだけど、うん、僕は今のところねちょっと微妙なん今20時間ぐらいやってるんですけど、
うん、
いつ面白くなる
なんか、
うん、
ホラー映画とか見ました？
ホラー映画、
うん、
うわー、なんか見ましたか？
見てるんだけどね、ながらみ的な感じで、最近ネットフリックスの映画も旧、うんうん、大点出すようになってきましたね。昔はちょっと
ひどいのが多かった、
まあ、今もあ全部ってわけじゃないけど、
逆にネットフリって、
はい、
僕の中ではそんなに外れないんじゃないのかなってイメージ
が、ネットフリックスオリジナル映画ですよ、
うん、でもね、うん、そういうイメージがありつつ確か見てないわ、
うん、
つまんないの多いですか？
だからそれがだんだん改善されてきてる感はありますよね。
あのじゃああの話しようか、
はい、
そのしおんさんの、
ああ、うん、あれネットフリーオリジナルか、
うん
うんうん、
なんだっけ、声なき漏れで叫べだっけ、
うん、もうちょっと吐き出しちゃ
ったタイトルがいまいち分かんないですけど、はい、北九州 の, あの監禁、
はあはあ、
あのいろんな人を殺した事件、
はいはい、
が元になってる、
うん、
ネットフリックスオリジナルの、まあ、ドラマというか、
はいはい、
2時間ぐらいなんですけども、
それだけ聞くとすごい面白そうですけどね。
いやだから僕もあの僕はほら逆にネットフリックスのオリジナルがあまり良くないってイメージが全然なかったんで、
うん、
むしろその前にほら全裸監督とか僕見てたんで、
はい、
まあ、あれいろいろ言われつつも話としては面白いじゃないですか、
はい、
一つのフィクションとして見れば面白い話だと思ってたし、はい、まあ、そこでねそのシオンが、
うん、
あの北九州のあの事件をさ、
うん、
ドラマにする、
はい、
まあ、
ドラマ
映画とか映画ですからね、
はい、一本で終わり、
うん、僕最初ドラマかと思ったら映画だったんだけどさ、はい、そうで見たらつまらない、つまらない。
小島秀夫さんに続きそのしおんさんまでもディスる流れになってますけど、
いやあのさそのしおんさんって、
まあ、当たり外れっていうのはねちょっとあります
よ
ね、
まあ、当たり外れもあるし、うん、なんかもうこれがそのしおんですよみたいな自分でやっちゃってるじゃない。
あ、
うん、あなんかあそのシオンフィルムみたいに出て、
うん、
筆文字みたいのでさ、うん、ガンと出てクラシックみたいな流れて、うん、そのシオンが好きそうななんか釣り目のエキセントリックな女が出てきて
みたいな、二階堂ふみさんみたいな
で大体髪の毛青とかピンクに染めてる女みたいのが出てきてみたいなさ、うん、ね、そのまんまなんだよね。
ストレートに北九州の殺人事件を普通に描いてるわけ、
うんうん、あ、ね、ほぼ中盤以降それは、
はあ、
あのでそれもそのシオンっぽいんだけど、
うん、
自主映画作ってるの主人公たちが、
はいはい、
でその中でたまたまその北九州の事件が、
うん、
まあ、近場で起きてるのを知っちゃうのそいつらが。
進行中なの？
進行中、
はあ、はい、
でこれをその進行中のそれをモデルに、
うん、
俺たちが自主映画を作ろうぜみたいな。
事件の犯人とも接触はするの？
接触していくんですよ。
ああドキュメンタリーってことじゃないんでしょ？
いや、ドキュメンタリーじゃなくですね、
そいつらが作ってるのがだよ、
うんうん、そいつらが作ってるのは、
はい、
そいつらをモデルにした、
はいはい、
なんか短編なんか自主映画を作ろうとして
る、うん、
でそれのうちにだんだんその本当のやつらと接触していって、
はい、
そいつらのその本当のやつら椎名桔平なんだけど、うん、それの暴力性に取り込まれていくみたいな、
はいはい、ちょっとありふれた事件っぽい、
うん、だけどさ
白石監督が影響を受けてる、うん、あれとか、あとはもう自分の地獄でなぜ悪い、
あ、はいはいはい、っぽい、そうだ、そこにいるその自主制作のやつらの、
うん、
ピアフィルムフェスティバル臭さ、
はい、PFF 臭さ
なんか映画とはこういうもんだみたいなさ、うん、なんかそういうのとかいらないじゃん別に、
うん
うん、な多分その3の何かね、あの人も PFF の人だから何かがあったりするんだろうけど、うんうん、いらないし、で逆にまあ椎名桔平がその事件の犯人の役なんだけど、うん、なんかね出てる人がみんな悪が強くて、うん、みんなエキセントリック演技をするから、
うん、
椎名桔平の気違い臭さが、
はいはい、
もう拡散してるんですよ、
はいはい、
だから椎名桔平さんだけ出てれば多分あの冷たい熱帯魚のデンデンみたいに目立ったと思うんだけど、うん、なんかね全部おかしいじゃんみんなみたいな、
うんうん、
そんなので苦痛でしたねうん、
あ、
うん、なんか中途半端にさ、
何ティライミ、何ティライミですか、
あ、ね1ティライミ、
うん、そう、キサンジのメールと同じぐらいの面白さってこと、わかりやすく言
えば中途半端になんか足を、
はい、
片足引きずった女とか出てきたりとかして、うん、なんかそういうなんかさちょっとこう感じとかさ、うん、思わせぶり感みたいなとか、
うん、
うん、ちょっと僕はね、僕はいまいちだなって、
うん、
思いました。
そうか、
うん、
そこなんかもうタイトルすら忘れちゃったんだけど、
うん、
まあこれ、ああでもな、これもおすすめすると怒られるな、いや、うん、映画っていうか、うん、本当にドラマスペシャル版ぐらいの予算規模、
はい、
クオリティのやつで、うん、名前忘れちゃった、でも多分検索すればすぐ出てくると思う、はいはい、そのストーリーとか、うん、で、なんか離婚の危機にあるような夫婦、アメリカね、アメリカで離婚の危機にあるような夫婦が郊外を旅行っていうか、多分ね、妻の実家に行った帰りなの、はいはい、田舎のね、
うん、
で、途中で子供が怪我しちゃって、うん、で、それを奥さんと一緒に病院に、ちょっと骨折れてるかも、腕の骨とか折れちゃってるかもしれないからって、はいはい、まあ、それぐらいの怪我ね。
うんうん、
で行ったんだけど、なんか妻か奥さんも娘もいなくなっちゃってて、うん、でどうも病院がなんか隠してるみたいな感じで、
はい、
やべえんじゃねえかってお父さんが追い詰められていくっていうのがあって、
うん、
まあながら見映画かな。
ああ、それネットフリーオリジナル、
はい、
はいはい、
そのね、もちろんね、これ聞けば分かると思うけど、予想つくと思うけど、うん、どんでん返しが2回ぐらいある感じですよ、
うんうん、
それはもう分かるよね、
うん、
言わなくても、でも全くしてやられた感がない。
ああ
のだって、
うん、
いいよねこれ、多少言っちゃっても、
いや、いいと思います。
ストレートに言わないよ、
うんうんうん、
一応さ、ほらヒッチコックとかさ、
うんうんうん、
まあそのそれこそ歌謡サスペンス劇場のしても、
うん、
映像で出たことはとりあえず事実じゃなきゃダメじゃん。
まあそうですね、うん、
結構厳格だったりするわけよ。
ああ、なるほど、うん、
はっきり映像で見せてるんだよ、
うんうんうん、
もうでそれが実はこっちのアングルから見ると違うとかじゃないんだよ、
うんうんうん、
うん、
それはね正しいよね。
それはありだよね、
今のはね、うん
うんうん、でそのちょっと実は下に隠れてたけど、はい、実はとかだったらいいよ、はい、それか別の上のアングルから見ると実は違ったとか、5秒後に見ると違ったとかだったらいいよ、
うんうん
うん、そういうことじゃなくてはっきりもう見せてるのが嘘でしただから、いやじゃあ何にもしてやられた感ないよ。だってそれそっちの都合でいくらでも何でも嘘にできるじゃん、
うん
うん、そしたら、
うんうん、そうだよね、
これは嘘じゃないです、あとでこれは嘘です、幻覚です、
はいはい、はい、
あのこれは幻覚じゃないです、本当のことですって。
そん
なのある？だからさっきの島田総司さんの話聞いてそれを思い出しました、うん、だからまあ、クソのクソってわけじゃないけど、うん、まあ、ああなるほど、あはあっていう、うん、
なんかさ、僕そのネットフリックス とか、アマゾンプライムとかで思うのがさ、うん、まあ、月額いくらって払ってるにしても、
はい、
まあ、感覚としてはタダで見れるような感覚じゃない、
はい、
あのさ、タダで見れるものでも、見ないものっていっぱいあるよね。
意外とね。
ね。
うわ、初めて出てきた時はさ、アマゾンプライムのトリックスが、うん、うわ、こんなもう夢のような生活が送れる。
そうそう。
もうどうしよう、時間が足りなくて、うん、もう困っちゃうよって思ったけど、
うん、
意外と見ないよね。
そうなんですよね。
普通にダラダラテレビつけっぱなしにして過ごすとか、
うん、
いう時間があまり前と変わってない。
あ、わかる。そう。
テレビっていうのはその普通のバラエティ、うん、ニュースとかね、
うんうん、
流して。
そうなんですよね。だから僕もね、今この最近見たのの履歴を見てるんですけれども、うん、ハングオーバー2とかしか見てないもんね。
普通に古いし。
これね、はい、一つ言っていいですか。
はい。
ネットフリックスで見れます。島田総司です、これも。
おう、はい。
うん。探偵御手洗の事件簿っていうのが、
ああ、御手洗清の、
そう
で、ドストレートな、
そうなんですよ。でこれって、
はあ、
まあ、島田総司ってね、要は自分の作品をドラマ化絶対させないっていうのは、結構エッセイ、僕大ファンなんでエッセイとかも読んでるんだけど、うん、結構言ってたんですよ、
うん、
っていうのはなぜかっていうと、御手洗清を体現できるこの役者っていうのは、
はい、
この日本のクソ日本の中では、で日本のシステムの中の最も中枢の芸能界には存在しないからって言って
たの。 LA にはいるの？
LA にはいるんじゃないですか。でそんなこと言ってたんですよ、
はい、
でだからずっとしなかったんだけど、まあ、ここ最近そこら辺結構緩くなったみたいで、
はい、
玉木宏、あ、
じゃあ俺、
え、
俺じゃん声は。
そうですね、
はい、
その人がまあやってるんですよね、
はい、
うん、で探偵御手洗の事件簿、正路の
玉木宏じゃなくない、
玉木浩二、どっち、
玉木浩二は玉木浩二安全地帯ですよ。
玉木宏さん、
玉木宏だと俺だけど、もう一人いるよね、若手のなんか、
そう、この人はですね、
あ、ちょっとそれだとね、ああ、玉木宏さん。玉木宏さん。ああ、
そう。
すげえ、こんな若かったっけ？もう、だって結構年だよね、玉木宏って。
で、2016年の映画なんだけど、
ああ、はいはい、
まあね、ある島に6人もの死体が流れてきたという事件に興味を持った天才脳科学者、別の場所で捨てられた死体が複雑な海流によって異例に流れ着いたことを突き止めるって、今思ったけど、これネタバレしてますよね。
本当だ。
あらすじがね、こう書いてあるんですけれども、はいはい、まあね、もうね、微妙でね、びっくりしましたね。
はあ。
うん、見てください。
ポジティブなこと言いたいよね。なんか、聞いてて楽しくないよね、さっきから。これ、さすがに、
ね、うん、
リスナーの人
も。まあ、でも良かったのは、
うん、
ね、最初に怪獣が出てくる。
へえ。
怪獣っていうか、ネッシー的なね。
はい。
それがちゃんと理論的なトリックで明かされてるんです。
ああ、なるほど。
うん。はいはい、まあ、面白かった
です。幻覚でしたじゃない。
じゃないです。はい、そう。だから島田総司の良さってそこなんですよね。
はいはい、
ある程度こう強引だったり実写化した時に、うん、なバカなって思っても、
うん、
全ては一応理論的に解明はさせてるんですよ。
うん
うんうん、だからね、まあ、その良さだと思うんで、それは出てたと思う。
はい、
ので面白かったです。
うん、
はい、
ああ、そうだ、ごめん、忘れた。
うん、
はい、スガッチさんに、
はい、
リスナーの方から、
はい、
漫画のおすすめがあったんですよね。
そうなんですよね。
で、読んでいただいたんですよね、菅、うん、さん、それが。うん、ちょっとそれをね、これ逆にアフタートークに押し込むと、かわいそうというか失礼かもしれないけどね、マリモラさんっていう、
はい、
男性の方からで、菅さんにおすすめの漫画がありまして、連絡させていただきました。ツイッターをやっていないので、DM を送るすべがなく、こちらのフォームから失礼します。ついてやりゃいいじゃんね。
やってない人結構いますからね。
あ、そうなんですか。
うんうん、
でも20代男性、若いのに。
ああ。
若い方は逆にやってないのかな。
まあ、かもしんない、ね。
SNS。インスタしかやってないとかもあるのかな。
うんうん。そういうのすごい多い。
長州小力さんはインスタしかやってないって。
そうなん
だ。え？なったけどね。もうそれも事務所になんか多分やれ。
ああ。
とか、西口プロレスの仕事関係とかかな。わかんないけど。
もう今だってツイッターなんか殺伐としすぎてるもんね。
まあ、前回もその話したけどね、う
ん、だから余計になんか離れてるのかもしれないね、若い人は、ね、
そうですね、うん、かお相撲さんかだよね
どういうこと？
いや今力士協会全体でツイッター禁止だから、
うん、あそうなんだ、
うん、なんかいろいろ不祥事とか、
はいはいはいはい、
不祥事なんかトラブルとか、うん、俺もよく分かんないんだけど、
うんうんうんうん、へえ、うん、そうね、まあなんかついつい言っちゃうパターンとか多いもんね最近ね、
はいはい、
うん、
でも会社員事務系って書いてあるな。でも分かるよね、あの相撲協会の事務の人かもしれないもんね、うん、
なんか確か警察とかも禁止みたいよ。
あそう、
あなんかそうじゃないかな、なんか僕この前
別に本名じゃなくてもってこと、
どうなんだろう、なんか
いるよねやってる人
いる、
だから警察の自分のことをつぶやかなきゃいいんでしょ、
うん、あそうそうそうそうだと思うけど、
うん、
うん、なんかダメだってなんか言ってたな、
ああ、
うん、まあまあいいや、
はい、うん、まあとにかくおすすめの漫画があると、
はい、
作品はひらがなでベロセ、ベロセ先生の単行本、うん、ベロマンに収録のハローグッバイという作品です。この世の終わりにおける熾烈矯正、その描写がとても切なくて良かったですほう、どうしてもお伝えしたくて気持ちが高ぶり連絡してしまいました。なのですでにご存知のようでしたら大変失礼いたしました。そのためラジオでは読まれなくても結構ですが、もし取り上げていただけるようでしたら、他にもこのような熾烈矯正のキャラが印象的な漫画がありましたらご紹介いただけると幸いです。以上、ほぼ指針になってしまい申し訳ございません。吉田会長の著作もいつも楽しませていただき、毎回発売日に購入しておりますので、何卒ご勘弁願います。それってことは話は別だからね。いや、ありがたいよ、ありがとう。
はい。
いつも発売日に買ってくれるなんて、うんうん、こんな素晴らしい読者はいないけど、それとラジオに指針を送っていいかどうかは別だし、別に指針じゃねえし。
はい。
はい。ちゃんとしたお便りだからね。うん、
そうなんですよね。それで、うん、このね、ベロマンという漫画なんですけれども、
例えばハローグッバイってさっき、うん、だよね、
うん、
はい、
あのこれねエロ漫画なんですよ。
あ、
うん、
あ
で僕さ当然あの、うん、お嫁さんと一緒に住んでるので、
はい、当然、
うん、はい、そういうものを買うのって結構ハードル高いんですよ。
うんうん、
うん、でもこれ、ま
あ、結構、まあ、気にするタイプなんですか。
気にします、
ね、うちとか気にしないですけどね全然。
あ本当ですか。
うん、
気にするタイプなんで、
はい、
でまあこれ今話してること時点で、
うん、
もう彼女にバレることなんだけどさ、
あ隠してんの、
うん、
うん、
だから僕タイから帰ってきて、
はい、
アマゾンでちょっとね撮影の機材とか買ったりしたの、
はい、
だそれに紛れ込まして買ったんですよ、
うん、普通にいやいいんじゃないの、
いや
ダメなんだ、
うん、なんかあと僕今漫画道を集めててさ、
集めて、
コンビニで出てるの、コンビニコミックみたいな。
ごめん、真の方、それとも、
古いやつ。
古い方、
うん、あれ
とすぐ集まんじゃん。
いや、だから僕、コンビニコミック版を集めたくて。
あなんで怒ってんのなんで怒ったんですか。
いや、怒ってないです、別
に。大して長くないじゃん、あれ。
で、それで、一つ。
なんで、なんですぐ集まんないの。
いや、コンビニコミック版で棚に揃えたい。
怒ってる？
怒ってないです。で、だから、で、一つ買い逃してたのがあったんで、
は
い。
なんでコンビニコミック版で集めたいわけ？
あのね、インタビューとか載ってるんですよ。
ああ。
そう。で、
じゃあその部分だけ写メして買えじゃん。
いやいや
コンビニで。
僕は藤子先生に貢献したいんでね。
はい。
うん、それで、一つ買い逃してたのがあったんで、
はい、
まあ、それも Amazon で買ったりとかして。
はいはい。
で、なんかこの来た時にね、
その情報いらないかったね。
で来た時に、はい、このベロマンが来た時に、
漫画道と一緒に、
うん、なんか本みたいなの来たけどこれ何って聞かれて、
うん、
ああこれ漫画道
嘘はついてない
って言って、
はい、
うん、であそうかなんて言われて、うん、でベロマン買ったんですけれども、う
んうん、あでもマガ道夫みたいなやつ出てきません今画像検索してたら、
あ
ベロセ先生の漫画、
これベロセ先生の、これはハローグッバイではない
ですよね。ではないけど、
うん、
まあ、どういう絵柄かなと思って見てたら、
うん、そうでね、ちょっとそういうわけで拝見したんですけれども、
うん、
ああ面白かったです
ね。だからまあ今見たマガミチュウみたいなやつはこれ瓶底メガネっ子ってことだもんね。
うん、
あそれはあれですか、グラスの角度的にわからない、
うんうん、まあそうメガネっ子も多いです出てくるのはね。このベロマンっていう作品は、
うん、
その中にいくつもこう、
うん、短編集
短編が入ってるやつで、 なんですけれども、はい、まあね、他の短編とかもね、メガネの女の子が出てきたりとかは多いですね。
うんうんうん、じゃあ菅田さんと趣味嗜好が合うのかなと。
うん、まあなんかそんな気はしないでもないかなって感じ、
は
い、
で、じゃあ肝心のハローグッバイ、熾烈矯正子物語は、
うんうん、でね、これね、ただ熾烈矯正の子は出てくるんですけれども、
はい、
あの別にその子、まあ、女の子2人出てくるうちの1人がメガネ、
うん、
で1人が私立教材
だから、お前が書いてんじゃないのていうかスガッツフィルムの愛読ファンなんじゃないの。
いやいや、そんなことないと思うんですけど。
なんで甘い甘いんですか、それが矯正愛やメガネ愛、
ね、若干矯正愛としては、
まあいいや、
描写としてはね、
まあいいや、まあ、うん、まあまあちょっとごめんなさい、とにかくどういう、うん、話なのか、
うん、要はね、もうね、地球が滅びるのが分かりきってる世界なんですよ、
はい、
うん、でもあのこうテレビの映像とかでもなんか何アメリカのミサイル隕石が来るんだけど、うんうん、ミサイルの打ち上げが失敗して、
うん、
もうあと中国とどっかしかミサイルが残ってないですよみたいな、はい、速報で流れてたりとか、
はい、
なんかそういうもう週末を完全に分かりきってる、あと何日かで地球が滅びますよっていうのが分かりきってる世界、
はい、
で、まあ、おそらくその描かれてる世界の前は混乱でいろいろしたんだろうけど、
うん、
もうみんなもう達観しちゃってるような世界なの、
はい、
でもどうせ滅びるから好きなやつとセックスしようぜみたいなことを言ってるやつがいたりとか、うん、ただひたすら死を待ってるやつがいたりとか、
うん、
なんかそういう世界観の中での話で、
はい、
まあ、あと数日で世界が終わるのに、
うん、
強制はあと数週間で終わる、要は滅びた後に終わる世界が、
はい、
こうが出てくるんですよね、うんうん、でまあそこがやっぱりそのこのメールくれた方マリモラさんの言う切なさだと思うんだけど、はいはい、うん、まあそういうお話でした、
うん、ものすごくなんかこう起承転結があるわけではないのかな、
それではないですね、要はその主人公が童貞で、
うん、
でまあ思いを寄せてる子が強制の子なんだけど、
はい、
メガネのもう一方のメガネの子がと最初できちゃうんですよ、
うん、
でその後にそのメガネの子はその思いを知ってるから強制の子とくっつかせるために、
うん、
まあ、賛否的な感じで最後になったりする、
はい、
まあ、そこがエロの部分なんだけれども、はい、うん、なんかね、要はその終わりに向かっていく中での性の子、
はいはい、
うん、なんかあるじゃないですか、
うん、
そういう感じを描いてる
20世紀ノスタルジアっぽい20世紀ノスタルジア見てないんだけど、
ちょっとでも近いかもしれない、世界観的にも、うんう
ん、これ本当にあの申し訳ないんだけど、うん、見てないで言ってないのそういう話でしょ多分、
うん、でそうでね、
俺でもね、
うん、
これなんか昔ラジオで言ったと思うけど、はい、友達ん家がスカパーかなんか入って CS 入ってるね、まだ学生時代だよ、
うんうんうん、
でエロチャンネルとか入ってたから、
はい、
なんとなく友達ん家でザッピングしたのね、
うんうん、
でパッて切り替わったらハメ撮りの AV かなんかだったわけ、
はいはい、
で結構でもね普通のハメ撮りじゃなくてやっぱ20世紀ノスタルジアっぽい雑ってい
う
か、なんか8ミリビデオじゃないけど、
はい、
安いデジカメ撮ったみたいなハメ撮りで、
うんうん、はい、
でまあ広末っぽいっぽいのイメージしてんのかなっていう女の子が騎乗位でいて、
うんうんうん、
で下から撮ってたわけだ、
うん、
男の子はね多分、で地球最後の日でもぐちょぐちょでしょって言ったのが思い出しました今、
うんうん、あのねちょっと近いそれに、
じゃあそれ真似してんのかなベロセ先生
は。でも
俺そのザッピングしたから、
うん、
勢いで次の方行っちゃったのよで結局その映画が何だったのか、
うん、
AV が何だったのかよく分かんないんだけど、
でもなんかさその今のその話もちょっと通じるんだけど、うん、なんか知んないけどエロ的なものって、
はい、
地球滅びるまであと何日かの黄昏みたいのを描いたジャンルってエロに必ずあるよね、
特にエロ漫画とかによくあるよね、
うん、あのね僕がこのベロセ先生の見て思い出したのが、うん、結構昔エロゲーで週末の過ごし方ってエロゲーだったんですよ、
うんうん、
週末ってあの終わりの方の週末、
はい、
でそれは出てくるヒロインがみんなメガネっ子なんですよ、
はい、
でやっぱりその地球が滅びるまでに何日かしかなくて、
うん、
みたいな、まさに同じような話なんだけど、
はいはい、
うん、なんかねそれを思い出しましたけどね、
まあ、相性はいいのは分かります、うんうんうん、もちろんエロスとタナトス、
ね、そういうことですよね、うん、そうだからね、まあ、で絵柄も結構ベローセ先生は僕は好きかな。
多分リスナーでしょうからね、褒めるんだったらちゃんと褒めておいた方がいいんじゃないですか。
あ、なんか、あの、巻末にファンレターこちらみたいな、
はいはい、
あって、よっぽど送ろうかと思いました、僕。G メールだったしね。
あ、今はそうか。確かにね。
そうそうそう。
漫画道とは違いますからね。
そうそう。だから、ね、あの、手塚先生みたいな感じで、送りそうになりましたけどね、
うん
うん。まあ、あの、本当にいい漫画を教えていただいて、
はい。
ありがとうございました。で、最後に言ってるこの、ね、強制が効果的に使われてる作品、
うん、
強制のキャラが印象的な漫画がありましたら。
ありますか？そう。
ね、僕あんま漫画時代読まないんですけど、あれ、ゼットマン。
ああ、はいはい。
めちゃめちゃ強制のキャラ結構メインで出てきます、
ね。桂秀和。
そうそう、
電影少女、ビデオガールの、
うんうんうん。そう。あの人の漫画で結構、強制の子出てきますよね。Z マンに出てきます、
はいはい、
うん、あれは結構、うん、器具とかの描き方もちゃんと描いてて、
う
ん
う
ん、
そういうフェティッシュ感がありますもんね、桂、うん、先生
は好きなんだろうなっていうのはすごい思いましたけどね、
うん
うん、それぐらい
かな。あ、そうですか。高野さんみたいに天皇出てくる漫画を異様な熱意で集めてるほどは集めてないってことですね、
うん、集めてないですね、うん、メガネで言えば、
うん、
友人さんの桜通信の14巻だけなんですけども、
はいはいはい、
息づりで塾の女の子とエッチしちゃう回があるんですよ、
はい、
その回に出てくるメガネの女の子がちゃんと度の表現まで描かれてて、
うんうん、
僕14巻だけ Kindle で持ってます、うん、はい。
森山党とかもありそうですけどね。
あれね、森山党はやっぱメガネの女の子がエロいことをする漫画の結構草分けですよね。
はいはいはい、
うん、僕はあの、なんだっけ、夜はこれから
というシリーズがあって、
あれとか中学生の時買ってましたけどね、
うん、はい
はい、フランス書院のやつね。はいはい、
そうですか。
はい、うん、
ようやく生き生きと喋り出しましたね。
一つだけあと言っていいですか。
あ、いいですよ。
あのね、メガネのキャラで、
はい、
僕がそんなこと言いながらも一番すごいって思うのが、
はい、
Nintendo 3DS の、
うんうん、
モンスターストライク、
うんうんうん、
モンストの Nintendo 3DS 版があるんですよ、
うん、
それのサブキャラで演詞の子が出てくるんですよ、
はあ、
イラストなのに演詞を表現するっていうのが難しいことなんですよ。目が大きいだけだし、
はい、
もともとイラストの萌えっていうのは目が大きいものだから、
そうですね、
演詞特有の目の大きさを表現するって結構難しいことだと思うんですよね、うん、だけどモンストのそのキャラだけはそれを見事に表現してるんですよ。
へ
え。でそのキャラを見るため
だけに、それやっぱり 3DS だから 3D 表現
ができる。そうなれば本当に僕はもうファンレターを送ってたんですけれども、
あ、じゃないんだ。
じゃないですね。
まあでも逆に言うと 2D で表現してるから絵がうまいことじゃん。
うん、そうだから、うん、あの絵師さんを僕はすごい知りたいんですよ。
あの
演習を、ま、完璧に描ける
任天堂に連絡すれば教えてくれるかな。ちゃんとあの思いの丈をちゃんと綴って。
ただそのキャラがめちゃめちゃ多分不人気で、
うん、
ツイッターとかそういうのを検索しても一、うん、人ぐらいしかファンアートを描いてる人がいないんです。
はい、
うん、まあ、その人のことは僕はフォローしましたけど、
うん、逆にそのファンアート書いてる人と友達になればいいじゃん。
そうですね、
はいはい、
うん、その人はそのキャラのエッチな絵とかも書いてくれてるんです
、はいはい、
うん、なので、まあ、注目してますけれども、そんなとこですかね。
わかりました。まあそんなとこですかね。
はい、これも絶対に嫁に怒られるパターンの話です。
はい。まあ、だから怪談をぜひ教えてください、
はい、
本当に怪談というか、まあ怪談的な話をしこしこしこしこしこしこ家で書いてるだけの毎日なので、
はい、
うん、
そうね。なんかタイとかも怖い怪談ありそうだけどね。
前出たよね、あのアジア怪談とか丸山ゴンザイさんの監修かなんかで、はい、
そうだから、まあなんかあればじゃあ会長のところに送ってください、
はい、お願いします。
お願いします。
はい、 ということでお送りしてきましたのは、トウモロコシの会会長の吉田裕樹と、
はい、スガッツでした。
はい、ではまた、いつラジオ撮れるか分かんないですけど、
お願いします。今度はもうちょっとね、話をちょっとあれしておきます。僕、今回すいませんでした。
そうですね。まあもちろん当たり外れはあるので、いきなりね、はい、ポッと開くときが少ないんですよ。
は
い、
うんうん、
なので、はい、こっちも何も用意してなかったんで、はい、たまたま昨日の夜ね、あ、今日空いたっつって、昼間空いたっつって連絡したんで、うんうん、はい、
もっと面白い話を用意しておきます。
はい、お願いします。